は4時を回りました。トワイライトアベニュー767、今日もスタートいたしました。皆さんこんにちは。エキサイティングボーカリスト、歌い人、語ること達志田代でございます。1週間ぶりのご無沙汰でございます。
はい、
さてシワスでございます。
シワス
何ですかそれはなんか
何にも考えず出ちゃっても
なんか人形劇が始まったみたいな俺が生身の人間で言ったらりっちゃんが人形役で出てきてさて師走でございます。
腹話術の人形みたい
ね
え、はい、
まあなんとなく今薄曇りですけど昼間はだいぶお天気良かったんですよ。
そうですね、天気良かったですね。
ちょっと風がありますね。
うん、
風があると寒いんだよな。
寒い。
だ今夜はね、
冷える。
昼間は2桁あったんですよ、気温が。もう夜になると、もう今の時間からもう徐々に昭和1桁台。
昭和1桁台。
昭和1桁台ですね。
何それ、どういうことも
う6時の時点で7だから。
寒いね。
寒いでしょ。
寒いね。
だいぶ寒い。夜は5度ですね。
そうですか、寒いな。
寒いですよ。
冷えるね。
冷えますよ、
本当に。
ただ心は熱いよ。
お燃えてる男は。
燃えてますよ。燃えてますね。
燃えてますね。なぜなら、
なぜならどっから手をつければいいのか分かんない。なんか話題がいろいろありすぎて
そうですね、いっぱいありますね。
整理をしていこう。
お、
まず今日は
オープニングで整理するっていう
今日は12月の第一金曜日だ。
そうです な、うん、
6日だからもうとっくに12月は始まってんだけど、なんか一番出遅れてる人たち。
そうです、出遅れてる人たちですよ。
ですね、
うん、
うん、で平日のトワイライトアベニュー、この帯番組の中では、
はい、
今最後尾ですか。
そうそうそう、そうですね、
ね、
本当に最後尾ですね。うん、
でここからまたこの幕仕上げられる気がしないという
まあ変わらないからね
あ、そうですねずっと
そうですね、
最後尾行くんだけど、
うん、
大逆転が第5週目ですよね。
第5週目
2人目で終わるから、うん、月火で終わるから。
あ、そうですね、火曜日で今年は終わります。
来年に入ったら、
うんうん、
3番手ですか。
そうです、
うん、どうでもいい話ですよね。
そうですねこの順番に関しては
だいぶどうでもいい話なんですいやいやいや、
はい、
それで、
それで
なんと今日は
そう
このトワキン、
そう
通算、
もっと大事な話あるから
通算放送回数が今日で第999回。
うわ
ー、やばいんじゃないのこれ。もうさ、
わかりやすくいこう。
わかりやすいじゃん。
わかりやすくいこうよ、そこは、ね、うん、
その顔を上げていこうよ。
そうだよ、
とりあえず
ね、その顔上げていこう。
やばいですよ
ねえ、
999回目だっつって
ねえ、すごくない、
うん、でこの曲かける。今日この曲すごくかかるよ多分
自分のさじ加減でしょ
この曲ばっかりかかると思うんだけどね。
スリーナインだからね。
そうだからその辺はちょっとリスナーの皆さんも、
うん、
もうお尻を聞いただきたいんですよね、最初から。
そうそうです、
今日はこればっかりかかるんだ、なんで今日こればっかりかかるんだろうなんて言わないでほしい
そうだね、もうそこはもうそう言わないでほしいね。
そうですね、
うん、空気読んでもらって。じゃあ
999回目、おかげさまで、
ね、
もう皆様に支えられながら。
本当ですね、
気がついたら、
ね、
ね、そんなにやってるんですね。
めちゃめちゃやってるじゃないですか、うん、
ですね、まあ、リスナーさんのこのメッセージにも今日あるんですけれども、
はいはいはい、
たくさん、やっぱ999回目についてね、
うん、
触れてくださってるメッセージたくさんいただいておりまして、
ありがとうございます。
嬉しい限りなんですが、
うん、
まあ、その中にもあるんですけれども、うん、
はい、
3桁の放送回数は今日が最後です。
そうですね、
もう次回からは
4桁
です。どうあがいても
4桁、
もう3桁に戻る日は来ません、
う
ん、
そうですね、
3桁の青春時代を味わうのは今日まで。
3桁でもまあ長かったけどね。
2桁は短かったですね、
そうです
ね、1桁が もっと短かったですね。
そうそうですね、
1桁は短命なんですよ。
短命ですね。
そう、
うん、そうですね
そう、いやだからさ、
うん、
どう自分の中で解釈すればいいのかが、うんうん、 未だによく分かってないっていうか、
え、その
もうとにかく感謝感謝しかないなってい
う、ね、あ、そういうことですね、うんうんうん、本当ですよ ね、 ね、
気がついたら999回目、今日は、はい、そういった意味で、はい、まあ、39放送ですか。
そうですね、39放送、本当にそうですよ、39放送
です。でもあの実を言うとフラワーラジオの中ではですね、はい、もうとっくに1000回迎えていらっしゃるパーソナリティは何かいらっしゃるんで。
そうですよね、
あのそんなにですね すごいというか、もう先輩の背中を見てきている私としてはですね
はいはい、はい、
やっとそこまでなんか来たのかなという感じもしますね。
うん、そうです
ね、遅ればせながらって感じかな、どちらかというと。
そうですね、
でも、やっぱりリスナーの皆さんが毎週毎週もう無理難題の投稿テーマなのにもかかわらず果敢に挑戦してくれた一つの証ですよね、は
い、そうですね、その積み上げ一つ一つのね、そう皆さんが
振り返ってみれば本当にね、うん、リスナーさんには苦労をかけてきたなと。
そうですね、
うん
うん、変なね、
一番大変だったのはリスナーさんなんじゃないかなっていう気がしますね。
そうですね、俳句とかね、
そう、うん、ね、具合悪くなってまで一句読んでくれた人とかがいるわけですから。
そうですよ、本当、ね、ありがとうございます。
そこで医療費立て替えてくれと言われてもですね、うん、まあ、無理じゃないですか。
無理ですね、
どちらかというと。ね、それを乗り越えてまで今日があるわけですから、
うん、
だからまあリスナーの皆さんと一緒に999回目を迎えて、
うん、
来週ついに1000回目ですよ。
いや、
やばいですね。
ねえ、すごいですね、
1000回目ですからね。
1000回ね、うん、
到達するなんて気はなかったですけどね。
まあそうですよね、
あんま考えてなかった
ですね。そうね、初めから1000回やるぞって言ってやり
始めた、ね、1年で終わると思ったからね。
あ、もともと
ですか。もともとは、
うんうんうん、
半年もじゃいいで、だってさ、ラジオ版こういう業界なんてサイクル早いんだからさ。
確かに ね、
うんうん、ね、半年もてば御の字じゃねえのかなと思ってたんですよ。
まあもう20年
気がついたな、何回半年やってんだっていう話。ね、半年で計算するともう40半年です
から。そうです、倍になるからね。
いやいやいや、1週間に1回だけカウンターが上がるんですよ、
うん、
ね、それを繰り返していって999回目になります。
はい、そうです。
途中インフルエンザで1回休んだことがあります。
そうなんです、
ね、
そう、
あとは震災で一度中止になったことがあります。
そうですね、
あれがね、うん、3月11日は金曜日でしたから。
そうなんですよね、
うん、でその時は放送が停電で中止になりました、
はい、
でその後いろいろ計画停電とかもね、いろいろありましたけど、なんとか続けてきたことがありました、
うん、はいはい、
そしてあれですね、思い出すのは2時間番組だったんだけど、
はい、
雪で停電して50分しかやらなかったことが1回だけあるんですよ。
へえ、
1人で。
あ、1人の時
で。しかも下のサテライトスタジオを使ってたんですが、そこが、うん、ショートを起こしちゃって
急に消えちゃった
の。急に本番2分前でダメになったんですよ。
ああ、
それでそ、ずっと待機してて非常で電源みたいなのを使ってですね、
あ、
今のフラワーラジオの5階の小さな編集室があるんですけども、
はいはいはいはい、
そこで即席のミキサー宅、
うんうんうんうん、
そこで細々と50分間だけやったことあります。
あ、終わりの50分だけ。
そうですね、まだ2時間番組だったから、
うんうんうん、
半分なんだけどね、当時からしてみたら、
うん、そうです。え、だって4時始まりは変わってないじゃないですか、始まる時間は。
そうです、
6時に終わってたの。
6時に終わってた、
ね、めちゃめちゃ早くない、6時に終わるの。
そうですね、今その倍ですから、ね、
6時終わり超早いね。
そうですよ、だいぶ飲みに行けますよ、
ね、
2軒行ける。2軒、
本当だね、もう1軒来ようなんつって行けますよね。めちゃ早いね、6時。
そう、そんなことがありましたけどね、
うん、
まあいろいろな思い出を、まあ、積み重ねてですね、999回目、今日も4時間
やろう。
もう毎週特別番組みたいな感じですけど
、
ね、
はい、
まあ、来週の1000回への布石としてですね、
はい、
今日もリスナーの皆さんにお楽しみいただきたいと思います、
はい、
そんな感じで今日も始めるといたしましょう。トワイライトアベニュー767
フライデー
第999回目でございます、
はい、
毎週金曜日のメインパーソナリティは私、エキサイティングボーカリスト歌い人語ること達しいたしろ。そして本日は第一金曜日、番組パートナーはこちら、
永遠のパフォーマンスガール森律子がお送りいたします。
はい、本日も午後8時までのひとときを素晴らしい音楽とともにお届けする楽しい楽しい240分、一つどうか最後までよろしくお付き合いください。
Oh yeah yeah Oh yeah。
いや、いよいよ明日ですね。
ねえ、
コーノス西洋料理メイキッスでこの番組の通算1000回記念のお祝いライブ、
はい、
感謝のイベントが明日行われます、はい、まだ若干わずかながら、
ね、
お席ありますので、
はい、
ぜひご予約いただきたいと思います、
はい、
今日も聞いていただきましょう。フライフラワーズで花よ飛べ飛べ。覚えてるかい、あの頃をうまくいかない毎日だった。何度もヘマをやらかして、街の外れで明日を待ってた。この先も生きてゆける花よ飛べ飛べ飛べ飛べ花よ幸せ届けるこの鳥のように花よ「フラワーズ」で「花よ飛べ飛べ」聞いていただきました。さあ続きましては、はい、来日が来年決まっておりますよ、
はい、
ノーベル文学賞シンガーでございますね、
うんうん、
ボブ・ディラン今日聞いていただくのは「I want you」「The guilty undertaker sighs」「The lonesome organ grinder cries」「The silver saxophones say I should refuse you」The cracked bells and washed out horns blew into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to
open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now my fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you.
お聞きいただいているのはボブ・ディランの I want you。 これに乗せまして今日のトワイライトアベニューのメニューざっとご紹介いたしましょう。4時20分過ぎにはみんなの伝言版、4時半からは救いの歌、支えの歌、4時40分からは興味あるあるコーナー。今日は第1金曜日の恒例企画でございます。
はい、
やります、
やります。
七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージ、50音やゆよのゆから始まる名曲、
はい、
お届けしますんで、はい、お楽しみに、はい、5時半からはラジオ広報コーナーもろもろ挟みまして、6時から曜日別コーナー T9、 そして6時半からリクエストタイムということで、今日も一気に盛り上がっていこうというわけでございます。
もちろん今日も番組では皆さんからのファックスによるリクエストお待ちしております。流してほしいと思う曲がありましたら、ためらわずにどんどんどんどんリクエストしてください。リクエストに書き添えていただくファックステーマ、こちらの方も忘れのないようにお願いいたします。
お願いいたします。まあ999回目といってもですね、
うん、
通常メニューがっちり、
そうなんですよ、
充実濃厚でやりますんで、ね、
はい、
がっちり聞いていただきたいと思いますが、もちろん皆さんからの投稿を今日もお待ちしております。
はい、
さあ12月に入りましてですね、
はい、
毎年恒例1年間を総決算するシリーズ、
はい、
まあ、あなたの今年を振り返ると言ってはなんですがね、うんうんうん、題してあなたにとっての2019年シリーズ、
はい、
略してアナ塾、
はい、
まあ、アナ雪も始まりましたからね。アナ塾でございます。
そうだ、そこに乗っかってたんだ。
そうなんですね。今日は第1フライデーの1フラでございます。
はい、
今年私はここに行きました、
うん、
今日のテーマ、
はい、
私は今年ここに行きました、
はい、
皆さんいろんなとこ行ったと思いますけども、
うんうん、
この1年、
うん、
どんなところに行きましたでしょうか、
はい、
まあ、海外でも国内でも、
うん、
近場でも、
うん、
ね、
うんうん、
家のトイレに行きましたとかめっちゃ近場ですけどね、まあ、はい、いろんな場所があると思いますので、
そうですね、
ね、
はい、
婚約相手の実家に行きましたとか、
あらあら、あるじゃないですか、キュンキュンしちゃう、
そういうのあるじゃないですか、
ありますね、
何々噂のラーメン屋に行きましたとか、
うんうんうんうん、
もうどんなとこでもいいので、
はい、
今年私はここに行ったんですというのを教えてください。
はい、
それではファックス番号、りっちゃんお願いします。
はい、本日のファックステーマはあなたにとっての2019年シリーズアナ塾一フラ、今年私はここに行きましたです。やってまいりました、2019年振り返りシリーズ、今年もそんな季節になりました。
感慨深い ね、
ね、うん、本日はですね、今年あなたがお出かけしたところとか、そのお出かけ先でのエピソードなどなどをリクエストに書き添えて教えてくださいませ。ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179。19時15分までじゃんじゃんファックスお待ちしております。
お待ちしております。76.7 Flower
Radio。 周波数 76.7MHz、 埼玉県小野市より 10W でお届けしております JOZZ3AVFM FM 小野市フラワーラジオです。
時刻は4時半を回ったばかりでございます。この時間は東日本の震災からもう8年と4ヶ月になりますけれども、
はい、
8年と4ヶ月ずっとお届けしている小さなコーナーでございます、
うん、
救いの歌、支えの歌、まあね、もういろいろな、最近地震多いですから、
そうですね、
関東地方は
急に、ね、増えましたね、
また増えてきましたけれどもね、まあそのようななんていうんですかね、地盤の上に我々は日々生活しているわけでございまして、先週の N スペを見ました、NHK スペシャルは、
はい、
その直下型地震のシミュレーションの特集だったんですけど、ま
あ、
1週間やってるんですけど NHK の方でね、これがまたえらいリアルなんですよ、いろいろな羽が本当に、あの本当に起こったとしたらっていう、
はい、
起こるとしたらじゃなくて起こったとしたらだからね、その後のいろんな問題、まあ帰宅困難だとかさ、
まあ、
液状化だとかさ、そういうのもあるでしょ、
で
もまあ全てあれですよね、 3.11 からの学びから来てるんですけれども、
はいはいはい、
あの時でさえ想定外だったわけだから、ね、次の直下型地震なんてもっと想定外ですよね、多分ね、まあ、それがもうここ30年間、向こう30年間までの間に 70% の確率って言ってますから、70%、この30年間で 70% じゃなくて30年間毎日 70% の確率っていう意味ですからね。
そうですね、いつかは分からないですからね。
そう、もう7割方来るんですよ毎日。いやいや、すごいことですよねこれね。本当にだから備えだけはしておかなければいけないなとは思うんですけども、
はい、
まあそういうところに暮らしていてですね、まあたまには、
はい、
ね、ほんのちょっとぐらいは音楽に寄りかかる時間があってもいいじゃないかと、ね、いうところで始めたのがこの救いの歌、支えの歌です。
はい、
音楽っていうのはそういったこのなんか災害が起こった直後は無力なんだよね、得てして、でも5日か1週間ぐらいすると音楽がどれだけありがたいかが分かったりしたりするんだよな、なんかな。
そうですね、やっぱ気持ちがの切り替えというか、何かちょっと違う要素が欲しくなったりとかすることもあるでしょうからね、
そういうことをまあ今までいろいろこの放送を重ねてきてね、3.11 もそうだったしね、9.11 の直後も放送あったし、いろいろとありましたけどね、
はい、
今日はりっちゃんが一曲持ってきてくださいました。
はい、今日はですね、
はい、
クイーンのラブオブマイライフ。
クイーンには今年もお世話になりましたね本当にね。
そうですね、
マーキュリーさんには。
いやもうこの曲はもう私始まった瞬間にギュッと、
ああなるほどですね、
もう心をつかまれてしまう、
はいはい、
ちょっとこの間見た舞台で使われた曲なんですけれども、
はい、
本当にすごい好きになりましてですね、あと、レディー・マーキュリーの澄んだ声も素晴らしいと、はいはい、いうところでちょっと今日はこれ持ってきました。
寄りかかりましょうか。
かかりましょう。
それではね、
はい、
クイーンの Love of My Life。 もう今日はこればっかりですよ。
本当に全部これで始める気だなって。
全部ここから始まりますよ。今日は39放送なので。
そうだね。
999回目なので。
わかりやすい。
もうすべて CM 分けこれからです。
わかりました。
ね、さあやってまいりました、はい。興味あるあるコーナー。
このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーでーす。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあまあこう39、はい、を聞きながらこう、コーナーを始めるっていうのは、番組始まって以来の大胆なやり方です。
だから入るとちょっと違和感がありますよね。
そうですね。いつもの感じが出てこないですね。
いつもの曲じゃないから
いつもの曲じゃないとね、
ちょっとそわそわして
だいぶあれですけど、あれがあれで何してますけど、
ね、そうね、何して
さあやってまいりました、はい、興味あるあるコーナー12月、
はい、
第1金曜日、第2金曜日、第3金曜日、もうすべてちゃんといつも通りのレギュラー放送しますよ。
あ、はい、
来週1000回ですけど、来週もちゃんとゲンさんはやります。で、まあ、再来週はいよいよ裏横アワード
ですね。
もうだから1000回の放送終わったらもう急ピッチで裏横の準備ですね。
あ、そうですね。
皆さんも、
皆さんも
リスナーの皆さんも、
いやそれ急ピッチでやるといろいろ弊害が出てくるから、
ね、そうそう、具合悪くなるからね。もう初めてこの週末ね。
そうね、ちょっとずつね、やんないとね、
やっとかないと。全部だから20日の投票まで間に合えばいいんでしょ。
うん、そう。
ってことはあと15日ぐらいですか。
そうですかね。
ね、
うんうん、
だから14、2週間、
2週間
14日で55曲聴かなきゃいけないわけですから。頑張ってくださいね。本当ね。1日1ヶ月分聴けばいいっ
ね。そう
すれば間に合う、ね、
そうすれば全然間に合う、まあ、それぐらいだったら大丈夫だと思うんで、
5曲だったら、1日5曲だったらなんとかなんじゃない。
大丈夫だと思いますよ。
2ヶ月分1日でやるともうちょっとへこたれる、ね、
へこたれる。
頑張ってください皆さん。
よろしくお願いしますよ。
第1金曜日は、
はい、
恒例企画でございます、
うん、
長いことやっております、
はい、
ただいよいよ出口が見え始めてきました。
本当で ですよ、こんなもん目の前ですよ。
ね、第一金曜日の恒例企画、
はい、
七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージ50音やゆよのゆから始まる名曲、
はい、
来ました。
ゆ
ゆでございます、
はい。
ゆだけはですね、
うんうん、
特別なんですよね、ちょっとね、
うんうん、
あの時も特別でした。
そうです、ね、
それからこの時も特別でしたね。
こうか、うんうん、
まの時も特別でした、
はいはいはい、
そしてゆの時も特別なんですね、うん、はい、あの時は愛の名曲もやりました。
やりました、
別途、
うん、そうです、
追加で、
はい、
この時は恋の名曲もやりました。
はい、
で、まの時は舞の名曲、
うん
ね、
うん、
そしてゆはですね、今日はゆから始まる名曲ですが、
うん、
来月は1月第2週ですね。
そう、2週目になる。
1月3日は特別番組、はい、我々でやりますので、
はい、
ゆ、のゆから始まる、
うん、はい、
ゆやっちゃいなよのゆから始まる。
そうですね、本当に、
うん、これがですね、はい、来月の1月3日の放送ですので、
はい、
いよいよでも2020年内に終わるわけですからね。
そうですよ、
ナナポピは
本当オリンピックの終わりとともに終わりますよ。
そうそう
それくらいのタイミングですよ ね
本当に ね、
うんうん、
だって何年も前にオリンピックの年に最終回なんだねって言ってたら、
う
もう本当そこまで来ちゃったね。
ね、だからオリンピックもね、
オリンピック近づいてくるし、俺ら54歳も近づいてくるってことですね。
そうですよ、
同時に開会式が誕生日ですから。
そうですよ、
放送日なんだ、しかも
放送日ね、
開会式、
もう本当祭りだよね。
やばいやばいやばいやばいやばい、
ただただ
ね、どうしよう
すごいね、うん、
で、今日は通算999回目の放送でございますが、
そうです、
今日は「ゆ」から始まる名曲をお届けします。
はい、
アシスタントはいつものように森くんです。
森くんです。
助手森、
そう、助手、一生助手、ね、
一生助手が新庄です、は
い、そうです
このあれだね、襖に飾ってあるんですよ、この和室に、
一生助手って
掛け軸で
四文字熟語
一生助手これはなかなかおつなものですな
飾ってます、
助手を務めてくるこの森くんとともにですね、
はい、
今日もお届けしますが、
はい、
正直、
うん、
ゆから始まる名曲を集めるのは結構しんどいんです。
なるほど、ゆをのの覗いちゃうとね、
そう、うん、YOU のこのあなたの意味のこのゆの曲を除くとですね、うん、
はい、
結構ないんです結構ないというかあるんですよ、
うん、
すっごいあるんですよ、
うん、
すっごいあるんだけど全部夢なんだよ。夢から、夢っていう言葉から始まる曲はすごい多いの、うん、
まあ多いですよね。
でもそればっかりじゃさ
まあ夢になっちゃうもんね、夢で一つ、ね、
じゃあ夢から始まる名曲っていう番外編作るしかないじゃないですか、
なくなってくるもんね。
それすらもやっちゃうともう本当いよいよなくなって
そうだよね、
あんまりね、湯から始まる単語ってないんだよ。
まそうですよね、あんま
夢、湯加減とかになってくるんだよね。
湯加減
湯煙とか、
ね、あ、湯、お湯の湯
そうそうそうそう
なるほどね、
そう、雪吊りとかなんかそういうなんかさ、
あ、雪はでもありそうですね、
雪は あるんですよね、
うんうんうんうん、
でもね、思ったよりなかったですね。
あ、でも今夢の方が多いでしょうね、やっぱ
許すとか許してとか、
ああ、うん、なんかちょっと裏横っぽい。
そうなんですよね。なんかそういう、なんて言うんでしょうね、
はいはいはい。
ちょっとひねった言葉ばっかりがあるから、難しかったですね。
そうですよ。英語だとあんましね、ないでしょうしね。うん、
まあその中でもですね、夢にちょっと寄りかかりながらも、頑張って集めてまいりました、
うんうん。ありがとうございます。
私の人生の中での大事な曲もあり。
ああ、はいはい。
ね、
うん、
皆さんにお伝えしたい名曲もあり、
うん、
全てその何て言うんですか、一般的な超有名曲ではありません。
そうですね、
七色の名曲といっても、
うん、
で、時代を超え、ジャンルを超え、
はい、
ね、国を超え、
はい、
いろいろとありますけれどもね、
はい、
ぜひ皆さん今日も7曲お楽しみいただきたいというわけでございます、うん、
はい、
さて50音ゆから始まる名曲、それでは1曲目からいってみよう。
はい、1曲目はですね、
はい、
ファウンテインズオブウェインのユートピアパークウェイです。
なんでムーって言ったの？なんで考え
ない？うまく言えないかったなと思って。
ファウンテインズオブウェインは、
はい、
ナナポピのセカンドステージ、はい、2度目の登場でございまして、
はい、
なんだっけ、
目から始まる名曲かなんかの時、み、うん、だったっけ、なんか何かしら魔行で出てきた
何かしら魔行、は
い、ユートピアパークウェイというナンバーを今日は聞いていただきますけれども、
はい、
この番組999回をやっていく上でですね、
はい、
大きな転換期というのが、
はい、
やっぱりその音楽ソフト、
うん、
やっぱりそのなんていうんですか、それまでは最初の頃は MD で曲を流している頃があった、
うん、
でその後は CD、
うん、
でこの CD の盤に焼くみたいなテクノロジーの進化もあり、
うんうん、
いろいろとこう利便性は高まってきたんですけど、究極なのはこの音楽配信のサービスですよね、
今のですね、うんうんうん、
でまさかこんなに月額1000円以内でですね、
はい、
世の中の音楽を大量に聴ける日が来るとは思ってなかったわけですよ、
うん、
で、まあ、大体音楽配信のサービスに加入して、うん、最初はもう無我夢中で聴き漁るわけですね、
うん、
それの初日に偶然出会った曲がこの曲です。
それはどういう、なんていうの、
だから自分 の, その例えば Apple Music でも自分のお気に入り、うん、ハートマークをつければそれに似た曲をいろいろとこう紹介してくるじゃないですか、
うん、おすすめしてきてくれますよね。
そう、おすすめ機能みたいなのでどんどん数珠つなぎに行ってみた。
なるほどなるほど、うんうん、
もうそのもう最初の初日、
うん、か
そのサービスを利用した初日に飛び込んできた、うん、曲ですね。
なるほど、おすすめされた曲だ。
そう
なるほど。
でそうやって聴いていくうちにどんどんこう出会いがあるわけですよ、
うん、
そうだこうだ言ってもね、もう 5,6 年経ってますから。
そうですよね、
そうやり始めてから。
そうですね、
だいぶ私もね、うん、音楽への出会いがありましたね。だからラジオを聴いてる方々も私の番組を聴いていろんな音楽をとの出会いがありましたって言ってくださる方もいるけれども、うんうんうんうん、私自身もですね、
うん、
こういうなんかこういろいろなサービスの進化によってさまざまな曲と出会えるようになったなって思ってね。
そうですよね、うん、本当に都市はぐっと年代も広がりましたもんね。そうですね、やっぱ
ただでさえいろんなの聞いてきたのに、
そう
そこからさらにそれがもう一回りも二回りも増幅した感じがしましてですね、
はい、
今日はその、ね、サービスを利用した記念なんつったらいいでしょうねこれね、
うん、
という意味では思い出の曲だよね、
はい、
ファウンテインズオブウェイン、
はい、
うん、こちらのねパワーポップですよ。またメロディーがキャッチーなんですよね。
なるほど、
ユートピアパークウェイ、今日はこの曲からスタートいたしましょう。 Well I've been saving for a custom venWe'll be right back. ファウンテインズ・オブ・ウェインのユートピア・パークウェイ、
うんね、いいですね。
キャッチュンパワーポップですよね。
本当です ね、これはいい。
こういうのが要するにこう飛び込んでくるっていうね、もう何万曲何百何十万曲っていうのとの出会いがもういつも用意されているっていうのはこれすごいことですよね。
そうですね、本当に全く知らない年代とかでも聞けちゃうってやっぱすごいことですよね。
そうですね、だって戦前ブルースまでもうね、戦前の音楽まで網羅してて、エジソンが発明、蓄音機発明した直後のなんかこう資料的な音源まで全部アップルミュージック入ってるからびっくりしますよね。
すごいね。
いやもうお茶の水のディスクユニオンでも売ってなかったようなすげえのあるなみたいな。
いやそもそもほら もともと自ら聞かない、聞きとは買わないと手に取らないと、うん、聞けなかったものじゃないですか、はいはい、そういうのも含めて、だけどそれがねそうじゃなくても聞けるっていうのがやっぱすごいことですよね。
またそれがね、パソコンだけじゃなくスマートフォンでこう、持ち歩けるという、ところも革新的 で、でそれをいちいちメディアを出し入れしなくていいわけでしょ。
そうそう、
電話の中で聞けるでしょ。電話機の中で聞けるでしょ。
まあそうですね、
だからこの番組が始まったその第1回目の前にいろいろミュージシャン仲間と話をしていた時に、私はそのいろいろこれから音楽のメディアってどうなっていくんだろうなと思って、ちょうど MD とかが出始めた頃だったから、でまあそれだけでもだいぶコンパクトになって編集ができるし自分で選曲変えられるし、これはもう革新的だなと思ってたんだけど、ゆくゆくその本を読んでるとだな、このもうチューインガムみたいな大きさになるらしいと、この音楽再生機器が。
ほう、
もう本当にそうやってね、iPod が出てくるわけです
よ、まあそうですね、
ね、めちゃめちゃちっちゃいわけですよ。
そうですね、
板ガム、板ガムの大きさで出てくるっていう文章を読んだ時に、嘘だろと思ったわけですね。どうやって聞くのこれって、どこに入ってんの音楽みたいなさ、ところがあるわけです、で音楽配信という形にどんどん変わっていくって、だってよって友達に言ったら、そんなのずっと未来の話だよって言って小馬鹿にされたんです、ちょっと。
へ、
いや本当来るぜこれって言って、そのうち、本当にあっという間に来たからね、そういう波が。
そうですよね、あっという間ですよね、
CD がこんなに、だから逆に言うと CD のマーケットがこんなに下り坂になるとも思ってなかったしね、当時は。
まあそうですよね、こんな、ね、20年くらいの間で
メディアとしては ね、
ガッと変わってきましたからね、
だいぶ変わったもんですよ、この番組やってる中でも。
いや全然
20年だからね。
そうですよね、ちょうどそうですもんね、
そうですよね、ダイヤルアップの時代だったんだからさ、
ダイヤルアップ
そもそも、インターネット
は誰ももう分かんない人超いっぱいいる、
知らねえよなダイヤルアップとか
私は分かるけど、ね、
ISDN はまだ分かるか、まだ分かんねえか、懐かしすぎるんだけどね、はい、という感じでございまして、はい、ファウンテインズ・オブ・ウェインのユートピア・パークウェイ、さあ、はい、続いて2曲目いってみよう。
続いてはですね、
すげえよ、
シャネルズの夢見るスイートホーム
シャネルズ出す、シャネルズ来るってすごくないですか。
うんとね、すごい
すごいですよね、りっちゃんがもう物心ついた頃はラッツ&スターでしょ、だって。
あ、多分そうじゃないですかね。いやもう分かんないですよね、でもなんだろう、
名前が変わったんですよね多分ね、これはそうですよ、ね、ブランド品のあれの関係、
でももう私記憶の中でもう一人、
ああ、そう、鈴木雅之さん、
鈴木雅之さんだし、
そうだね、
その今いろいろ
今ちょっと話題ですからねちょっと重なっちゃったんだよ重なっちゃったんだよね、なんかしない
けど、ね、だから田代さん、正史さんはもう志村けんさんと一緒にやってるっていう、
そっちの方がお笑いの人だと思
ってたから、お
笑いの人だと思ってた、
そういう感じで見てたから、そうそう、
俺はだからランナウェイのデビュー曲の時はちょうど小学校から中学校、中学1年とかだったから、その後はだからハリケーンがあり、街角、トワイライトがあり、いろいろと好きな曲いっぱいあったんだけどね、そのシャネルズのアルバムの中の曲、
はい、
いやアルバム結構聴いたからね、初期はファーストアルバムじゃなかったかな、夢見るスイートホーム、
はい、
シャネルズがこれがね、だからランナウェイとか知ってるでしょ、
知ってます、知ってます、
ね、恵みの人とかもうラッツ&スターだったけどね、 そのディキシーランドジャズの曲が1曲だけ入ってたんだよ、
うんうんうん、
これがまたご機嫌でね。しかしまあ鈴木雅之さんっていうのはもう60過ぎてそれでも全然変わんないね、あの人は。
あの人も変わんない、
ね、いやこのデビューアルバムの曲聴いても全然変わんないよ、うん、今と。
あ、光栄の感じとか、
うん、光栄の感じが
すごいですね。
すごいですよ、そう、ある意味全然変わんない。見た目も変わんなくないですか。
見た目変わらない、
ね、いつの間にかずっとあのまんまだよね。
うん、そうですね。
いや、すごいなって、
うん。
聞き直してみると本当にすごいなと思いますね。
はい。
シャネルズ。
はい。
シャネルズの夢見るスイートホームでございます。
ちょいとスリムなホワイトスーツで、あの子と会いたい。だけど財布はごめんなさい。笑いハッピーデイ、ちょいと細めのスカート波風、ドライブ気分で自転車こげばブルースカイ、カセット付きだぜ、幸せ気分で
Come on baby。
コイルとカナリアと素敵なスイスイートホーム、
ファーストアルバムですね。俺から占めたら40年ぶりの再会ですよ。でももう40年前からこういう曲が好きだったということは、
ね、
もう本当にもう中学時代、もう小学校の高学年の頃から、
うん、
なんかスイングみたいなのにワクワクするような子だったんだね。
そうなんですね。
普通にだってこれポニーでカバーしてもおかしくなかったもんな。
そうですね、全然おかしくないですね。
うん、
うん
うん、
ね、しかし本当に声が
変わってないんだよ、声が。
なんか今変わってないのもすごいけど、うん、若い時にこの声だったのかっていうのもすごいですよね。
20代中盤なんだよ、ね、20代前半でこの声なんだよ。
めちゃめちゃすごいね。
すごいよな。
ね、
うん、
それもすごいなって今もちょっと思いました。
とんでもないですよね、
どっちもすごい
存在として。
ね、うん、
シャネルズだからな。シャネルズって今言う人いないもんね、ほとんどね。
まあそうですね、ラッツァーのさ。でもか、ね、黒塗りして
るやつだ、
ね、
そうそう、だから
今なんて絶対できない、
あれも今できないけど、うん、ミンストレルショーですよね、いわゆる。
そういうことなんでしょうね、本当に
戦前のアメリカの、
ね、
うん、それをまあやってたっていう
ってことなんです
よ、70年代から80年代
ね。
いろんな意味でいろんなこと考えちゃいますね。
ね、なんかいろんなことがね、
そうそうそう
入ってるね。でもすごい素敵、はい、楽しかった。
いい曲ですよね、これね。
超、う、
良、
んね、かったです。
楽しいし、
うん。
はい、それでは3曲目いってみよう。
はい、3曲目はですね、
はい、
シャインヘッドの
来た
ユニティです。
やばいよ、だからこの曲は。
そうなんですか。
そう。これは私非常に思い出深い曲でございます。
ほう。
なんつったんだろう、レゲエラップ、ラップ、ヒップホップでいいんですかね。
レゲエラップ、ヒップホップ。すごいもの
です。ヒップホップで、ラップ、一緒か。 当時だからヒップホップが出始めた頃なのかな。私あんまり縁がない。
そうですね。そういう音楽。イメージはない。
なんで思い出の曲かっていう、思い出の、曲はあんまり覚えてないんです。いや、曲は、
はい、
曲はね、ビートルズのカバーなんですよ、これ。
あ、そうなんですね。
ユニティっていうタイトルだけど、
うん、
全然あのビートルズの有名な曲なんですよ。
うん、
でね、これはね、あの私、ライブハウスで働いてたでしょ、
はいはい、
ライブハウスで働いていて、それ19から20歳とか、
うん、
21とかですかね、
はい、
ぐらいに働いてたんですけど、そのライブハウスは閉店したんですよ。
はい、
ビルの7階か8階にあって、騒音の問題でですね、立ち退きになって、どこにも移転できずに閉店になったんですね、
うんうんうん、
その閉店した日がシーナ・アンドラケッツが来てくれてやったんですけども、それからですね、
うん、
2、3年後、2年後ぐらいかな、
うん、
いや違う、何年後だった、1年後か2年後ぐらいに、うんうん、集まれという招集がかかってですね、その当時のスタッフたちに、
はいはいはいはい、
でまだエムザ有明でしたっけね、
うん、
あの頃芝浦のウィンクスティックだとかエムザの有明っていう新しいなんか、うん、ホール型のライブハウスみたいなのがどんどんできた、
うん、
日清のなんとかステーション、あ、うん、なんとかかパワーステーションか、
うん、
そういうのがいっぱいできて、大きめなライブハウスっていうのがいっぱいできたんですね、うん、
はいはい、
でそこでエムザ有明っていうのができて、
うん、
そこで社員ヘッドっていうのが来て、
うん、
その来日の世話をするから集まってくれって言うんですよ。
ほう、
だから社員ヘッドの来日のスタッフをやったんですね、私。
そうなんですね、うん、
2日間か3日間ぐらいやったんですけど、だからその時にだからライブハウスのみんなが同窓会っぽくなってですね、で社員ヘッドの息子さんとか奥さんの世話をしてました、ちょっと
なんか
いろいろとおもちゃ買ったりとかして、でステージ横で一緒に遊んであげたりだとか、うん、なんかいろんなスタッフをやって、そこでいろんな出会いがあったりとか、今でも連絡を取り合ってる人がいたりだとか、
すご
い、とても私にとってはメモリアルな、
そうです、
ね、なんだけど曲自体、そうミュージシャン自体はあんまり、あんまシャインヘッド自体はそんなに思い入れはあんまないんですが、
うんうんうん、
でもやっぱりこれは相当私の人生ではは
い、
っていうところがあってね。
なるほど。
で、まあ、スタッフをやった思い出もあるし、人との出会いもあるし、うんうん、っていうところでね、うん
はい、
今日はだからそういった曲も自分の人生の中にあるんだなということで、
はい、
まあ、聴いていただければ何の曲かはもうお分かりだと思います。シャインヘッドのユニティ。 Well, our MC, our DJ, our musicians in general, let's get together because it's crucial. Ladies and gentlemen of Rapology, we owe our fans and ourselves an apology for coming out of faces all wrong. You know, talking all kinds of yang on a song. Just like snakes, we're always rattling. Do you see rock and roll stars battling? No, sucker MCs, this sucker MC, that. Yo, troops, when are we gonna stop this crap? It is a waste and oh so sad that the good gotta suffer with the bad. And as for the violence and negative hype, yo, I wanna kill that stereotype. Ever since rap got some publicity, just like grow up, know what I'm saying? Yo, stop, my brethren, homeboy, amigo, in the name of good music, control your egos, cause while you revel in short-lived fun, you only heard the music in the long run. Here's an example of what I mean straight up front, ain't no lines to read between. Let's pretend that I got a rip and come out my face a little something like this. So, it's finally here, the big toe down, you was bragging that you come to take over town, your goose is cooked, your behind is faking, you're dreaming again, my friend said I'm mistaken, your mouth is like a door with no latch, you count your chickens before they hatch. Well, I am the hunter, you are the duck, tough titty, but it gotta be soft. Ever since rap got some publicity, all we ever talk about is sucker MCs. Come together right now in unity. Yes, man. もう本当にこの番組ではあまりかからないジャンルですよね。
そうですね。なんか
でもまあカムトゥゲザーですから。
そうですね、うん、わかりやすい。
でもよく俺もこのスタッフをやって、
うん、
こっち側に傾かなったよね。
まあ ね傾いてたらちょっとどう
ちょっとだいぶ違っただろうね。人生の歩み方もね。
そうですね、違った可能性はありますよね。
だからもう懐かしいというか、こういう音楽の関わり方、いろんなそのミュージシャンのスタッフをやってきましたけどね、
はいはい、
いろいろな思い出があるなと思ってて、
うんうん、
やっぱステージ横でね、
はい、
家族がずっと見守ってんですよね。要するに初来日じゃないですか。家族からしてみりゃさ、
はい、
日本に初めてお父さんのおかげで行けるわけだよ。
まあそうですね、
子供たちは、
うん、
でもはしゃいでるわけよ。
へ
え、でも歌詞も一字一句全部覚えてるわけ、子供たちは、お父さんの歌ってるこのラップを。
すごいかわいい。
すげえなーと思ってさ。
じゃあ子供でもこの感じで歌えるってことだよね。
ステージ袖で一緒に歌ってるわけです。
あ、すごいですね。
その光景をやっぱ見るとさ、やっぱミュージシャンで売れて、
うんうん、
違う国に家族と行くってすごいなと思ったんだね。
あ、そっか、そうだよね。
一緒にタクシー乗ったりとかさ、うんうんうん、して送り迎えとか、ああいうのもやってね、
うんうんうん、
なかなか貴重な体験をさせてもらったなって、
うん、
元気なのかなって。その子は今ね、いくつぐらいなんだろう、
ね、どうなんですか。
20年ぐらい前ですから、30年前か。
じゃあ30年
もう、もうとっくに ね、うん、
いい感じの年になって
社員のヘッドになってるかもしれません。七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージ50音湯から始まる名曲をお届けしております、
はい。
後半 CM を挟んで残り4曲、はい、たくさんいろいろ揃えておりますのでお楽しみに。いや、もうこればっかりですよ。
ここもなんですね。
ここもそうここでもそうなんです、ね、どこもかしこも999ですね。
わかりました。
やっていきますけどもさて、七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージ、やっぱ俺はいろんな音楽に囲まれて生きてきたんだなということがよくわかりますね。
本当ですね。
ありがたいことですよ。
本当ジャンルがすごすぎる。
音楽に生かされてきたんだなということがわかりますけどさあ4曲目、森くん行ってみよう。
はい、4曲目はですね、エミットローズの
来た
床の上の顔です。
床の上の顔、すごい珍しいタイトルですよね。
どういうこと
なんだろう、よくわかんないですねさっぱりわかんないです。なんだろう床の上の顔って、今でもわかんないですでもね、いい曲、メロディーがね、エミットローズは、あんまり知ってる人いないと思いますけど、70年代ぐらいにずっといる。でも最近なんかニューアルバム出しておじいさんになっている写真を見てショックだった覚えがあるんですが、すごい若い方だったんですよ当時は。60年代、まあまあ、70年代は
そう、それはね、
あのね、もうポール・マッカートニーと双子なんじゃないかって言われるぐらいポール・マッカートニーなの。
あ、に似てるっていう、
あの曲が、
あ、曲が、あ、
曲が、
あ、顔じゃなくて、
音楽性ソーセージと呼ばれてるぐらい。
そうなんだ。
そう、あの声とかもすごい、だから真似してるわけじゃなくて、なんかもう天然でポール・マッカートニーにすごい似てる人なんだよ。なんか
それはまた
作る曲、作る曲ポール・マッカートニーなんだけど
なんかちょっとかわいそうな感じが、
なんかね、か意識してやってる部分もあるんだろうけど、
うんうんうんうん、
ちょっと聞いてみて。でも、ね、本当にエミットローズの床の上の顔は、ね、ポール・マッカートニーの曲だと思いがちになるから、
分かった。
なんかだから本当に、あ、音楽の双子っているのかなって錯覚する感じがしますね、はい、聞いていただきます。エミットローズの床の上の顔。
Well, now she's gone away.
普通にビートルズやってても、
ビートルズの DNA がすごすぎるよね。
あのコーラスとかも含めて、確かに。
うん、だ、ね、だなんかポールが作って上司に歌わせたみたいな。妙な感触ですよね。なん
か分かります分かります。
って言われても全然俺不思議じゃない。最初だからなんかポールが作って誰か若手のシンガーソングライターに歌わせたのかなみたいな、もうか思ったんですけど。
うんうん、
これはまあ何枚目かのアルバムのやつで、
うんうん、
でも1枚目は全部一人でやってるらしくて、一人ポール・マッカートニーをやってるんですよ。ポール・マッカートニーって一人なんだけど、一、うん、人ポール・マッカートニーをやってるんです。
うん、でも本当に、ね、うん、でも同じ時代にいたんですよね。
大体同じ時代ですね。そう、同じ時代だよね。
うん、へえ、すごいことだけどね。うん、うん、すごいすごい。
こういう角度で見るとこういろんなアーティストがやっぱりいるんだよね。きっとだからトッド・ラングレンとかも、
うん、
ね、う
ん、
こういう性質を持った人、エリック・カルメンなんかもそうだったりする、ね、
うん、
エミット・ローズの床の上の顔、
うん、はい、
湯から始まってますよね。
湯からもちろん始まってますよ、
はい、よし、じゃあ次の曲いってみよう。
続いてはですね、はい、ピンク・レディの
来た来た
憂鬱日、
来た来た、やばいやばい、もう J アーティスト2組も登場しちゃった。
そうだね。
一組にしようと思ってたのに。憂鬱日やっと入手したよ。
ああ、そうなんだ、なかなか。
なかなか手に入らなくて。
はいはい。
いろいろ、俺はベストアルバムで知ってたんです。これ実はですね、
はい、
ピンクレディ名義ですけど、
はい、
みーちゃんのソロなんですよ。
ああ、そうなんですか。
なかなかこれが入手できなくてですね、憂鬱だったんですよ。土壇場で来たね。土壇場で来ました、
うんうん、
これがね、
そうなんだ、
聞いたね、小学、もうね、なんかね、あ、昼メロみたいな曲なんですよ。どちらかというと昼のメロドラマみたいな曲なんですよ。、うん、これを聞いてたランドセルな頃の俺、これはどうかと思うんですけど、でもみーちゃんが好きでしょうがなかったから、
あ、
もう
そっか、みーちゃんが好きだ
った。そう、みーちゃんが好きで好き。この間、あの、歌舞伎町で、ジョニーさんのライブやったんですけど、うんうんうん、その時に、ジョニーさんと同じ席になって打ち上げで、
はい、
で、チンヤさんもいたんです、
うんうんうん、
で、その時に、うん、私は、あの、中学1年生の時のクラス、1年4組の時に、
はい、
ミー派だったわけですね。
そうです、
ね。でも、チンヤは、ずっと K 派なんですよ。
うん、
で、それ対立してたんですよ、よく。
はいはいはい。
したら、鈴木、ジョニー、高橋はどっちだったかというと、はい、K ちゃん派だったんですよ。そこで、
うん、
歌舞伎町のライブの後、ちょっとさ、論争が。そこでこの憂鬱日の話が出てきて、
うんうん、
これつい最近でしょ、だから。
すごい最近、ね。
勤労感謝の日、その時はまだ入手してなかったんですよ。
ああ、そっかそっか。
いや、憂鬱日が入手できなくて憂鬱だと。湯から始まる名曲だから、
うん、
どうしてもかけたい。
うん、
ギリギリ間に合ったね。
よかった。
これが本当に昼メロみたいな曲なんですよ。
うん、
でもね、歌ってたね、これ。小学校の放課後帰り道。
小学生
ランドセルで。中学の時も歌ってた。
あ、そう。
いつも歌ってたね。好きだったですよ、この曲。ピンクレディのみーちゃんのソロね。
はい。
憂鬱日。
込めている肌寒い曇り空、枯れ葉が舞って人は誰も背中丸めて急いでいる。あなたがいないか
この B メロとかは多分音楽的な影響さえ受けてんじゃないかな俺
すごいこれ歌ってる小学生すごいわ
いやもうさ、うん、UFO とかその、うんうんうん、ねサウスポーとか、はいはい、ああいうののえらいギャップがあるじゃないですか。
まあそうですね、ああいう元気な感じ
も、ね、同じ全く同じ時代ですからね。
まあそうですよね、
うんうん、それがこうこういう曲もやっているっていうところが、うん、またねちょっと何度も繰り返して聞きたいんですけど、本当は解説したいんですけどちょっと時間がなさすぎて
そうですね、
それちょっとねこの喘ぎ声にも似たようなね節回しをする箇所が何箇所かあるんですよそこを重点的に今ご紹介したかったんですけど、そういうわけにもいかないのでそこはまあまあ皆さんなりに聞いていただければなと思ってるんですけどね。
わかりました。
たまらないですよね。だいぶ痺れますね。
なるほど。憂鬱に。
これはもうだから、ちんやさんにはここで一歩リードしたら俺がね。
どういうこと？
だから、ケイちゃんのソロもあるんですよ。
ああ、そうですよね、
う
ん、きっと。
そうそう。で、憂鬱病かけただけでも俺の憂鬱は晴れたんで。
よかったね。よかったね。
あ、でも、非常にパーソナルな話になってますよね。歌舞伎町で50過ぎたおっさんがさ、ミーだケイだって言ってんだぜ。飲みながらやんなっちゃう
ね。いつの時代の話だよ、つって。
さあ、続いていってみよう。
はい、続いてはですね、ローレンス・ウェルク楽団の夢のカルカッタです。
夢のカルカッタですよ。
はい。
今は、コルカタ？コルカタだよね。インドのコルカタですよね。カルカッタっていう名称じゃなくなったんですよね。
う
ん、
ああ、そうですね。
コルカタっていう名称に変わったんですよ。うんうんうん、
はいはいはい。
なんか2000何年からか、
うんうん。
夢のカルカッタ。まあ、曲はアメリカ人が作ってるんですけどね。ローレンス・ウェルク楽団。まあ、イージーリスニングに属する曲ですか、うん。イージーリスニングなんて今言わないですよね。
わかんない、うん。
失礼じゃないですか、そもそも。
まあ、なんかね、言葉。
君の曲はイージー、イージーだよね。
簡単だよねって言われてもね。
ねえ、イージーリスニングなんて、ちょっと失礼なジャンルだなってよく思うんですけど。
そうです、
ね。インストなんですけど、
はい、
あのね、アコーディオンとチェンバロ。これがもう私の好きなエッセンスが。
好きそうですね。
でも、カルカッタとカムチャッカの区別が昔つかなかったななんてことも思い出しながら。
わかりました、
夢のカルカッタ。これ60年代のインストですね。
はい、
これは素敵な曲ですよ。 いやいいですね。
いいですね。
海外旅行がしたくなってくるな、なんかな。
おお、なるほどね。
なんかこうラウンジミュージックというかさ、いいですよね、こういうのね。
そうですね、可愛らしい。
うん、映画音楽とかさ、やっぱこの頃のね、はい、
うんうん、
っておしゃれだよね、曲が。
ああ、おしゃれね、うん、おしゃれですね。
すごいね、品があるんですよね、こういう粋な。
うんうん、
キュンとくるようなところなんですけど ね、うん、さあ7曲目、
はい、
行ってみようと思います。
最後はロイ・ミルトンの夢見る頃を過ぎてもです。
いいですね、タイトルが良くないですか、
ね、
放題
いいですね、
夢見る頃を過ぎても、
はい、
これがね、まあ、あのジャズのスタンダードなんですけど、
はい、
ロイ・ミルトンの歌声がまたね、またいなせなんでね、
うん、
今日はこのバージョンで締めくくろうかと思います。ロイ・ミルトンの夢見る頃を過ぎても。
To dream, baby, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live in my heart. Come on, kiss your daddy, sweetheart, and never let us part. For when I grow too old to dream,
too pop.
Your kiss will live in my heart.
When I grow too old to dream, I'll have you if you're not too big and fat to remember. Yes, remember. Old Rocky Chair's got me in the spine. The love I got will last a long, long time. Cause the words, yes, the words in my heart. Kiss, 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 kiss me again. Now you talk about your trucking, when you're trucking to do, we're gonna truck on down, yes, truck on down. For when I grow too old to truck, your love will live in my heart.
年末だな。
そうなの、ね、年末感。
なんかこの年末感ね、サウンドの、スイングジャズのね、いい感じですよ。
いいですね、
ロイ・ミルトン、夢見る頃を過ぎても。
はい。
今日はこれで締めくくりたいなと思っておりますね。
いい
ですね。はい、七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージ、やゆよのゆから始まる名曲をお届けしました。
はい、
1月は第2金曜日が第1金曜日の内容をやる予定になっております。
そうです。
1月3日が特別内容なんでね。
はい、
また来年のね、7ポピュも、よろしくお願いいたします。
はい